レディオ 2.4kg。
はい、始まりましたレディオ 2.4kg ですけども、1週間ですね、ちょっと収録の期間が空いてし、放送の期間が空いちゃったんですけど、あれなんですよね、いつも水曜日撮って、で12月の頭ぐらいに撮ろうって話だったんです。12月の10日とか11日に撮るはずだったのが、ちょっとなんか俺なんか予定だったっすね。あ、風邪ひいたんだ。風邪ひいたから、じゃちょっとずらしてくれっつって、そう言ってずらしてくれって、じゃあ分かったって話になって、で、月曜日撮ろうと。で、まあそれもまあ正確に言えば、まあ日曜日にもアップするのがまあいい感じですから、でそれからちょっと一日過ぎちゃうけど、まあしゃあねんなって話で、まあそういうことあるんでね、だからまあつって言って、じゃあそんな感じでって3人で話よしっつってだったんですよ。でそしたら月曜日の収録前にですね、私また彼女と喧嘩しちゃいまして、で収録するどころじゃねえっていうちょっと騒ぎになっちゃって、そうなんですよね、それで収録が丸々1週間間入って、この放送をですね、楽しみにしてくださってる皆様にも本当にもう申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、ちょっともう私もう涙が止まらなくてですね、ちょっと収録してたら一回ありましたね、本番前に喧嘩しちゃって、私ちょっと鼻声だったってことありましたけども、そうなんですよね、別にどっちがいい悪いじゃないんですが、まあそういうタイミングで起こってしまうもんなんですよ、なんか喧嘩っつうのはね、でもう別れ話のとこまで行っちゃいましたね、別れ話、今、うーちゃんが中目だ、バカ野郎って言ってますけども、もう、2、3回のもんかなと思うんですが、今回はもう初めて、じゃあ、お別れしようというね、彼女もこの放送もし聞いたら怒るかもしれない、マイスイートアニーも。別れようって言って、深夜の1時に、今まで楽しかったね、3ヶ月だけだったけどさ、4ヶ月じゃない、そうだよね、とかつって、でもまた付き合ってくれてありがとうとかって言ってさ、ね、その話もしましたよ。で、LINE ももうこれで外すからね、俺、ちょっと見てるの辛いもん、とかってなんか言ったりしてみたりして、ね。で、彼女と共通の LINE グループがあるんですよ、共通の友人の。で、そっから、僕が紹介して、その彼女はその友達と知り合ったから、ね、で、そういうのがあるんだけど、で電話切って、じゃあねっつって言った後、彼女も電話かかってきて、あの LINE のグループってどうやって抜けたらいいの、別れたくないって言って、そこから寄り戻すみたいなのそんな深夜1時半みたいな、いやでも初めてそういうね別れ話みたいなことしてみて思ったのが、本当に人ってそのドラマみたいなセリフを言っていくんだなって思いましたね。だから今まで小田和正さんの曲とか聞いてすごくドラマチックに聞こえたのが、いやこれは現実にこういうことを言うんだって思ったりした次第でありますよ。あ、どっちが先かなと思う、あ、言葉があったのか、これはうーちゃんいいことおっしゃる。それは私読書してないからそういう発想最近なかった。うーちゃんが今ね、現実が先なのか曲が先なのか、どっちか、どっちなんだろうねって言ってるけど、いや確かにこれはそうですね、だからそうですね、それは分かんないですね、そういうフレーズってのはね、もう我々ってそういうの浴びてきてる中での言葉のチョイスじゃないですかね。確かにね、映画みたいなセリフってのは一体どっからやってきたんだろうなんて思いますけどね。いやこれ大きな謎ですね、これは。いやでもそう、いやそんな話をしてました、本当に。いや結局仲直りしましたけどね、仲直りしてなんとかチャラのライブに行くんですよ、一緒に2月2日に。そこ僕はそれ彼女へのクリスマスプレゼントなんですよ。で抽選漏れるかなと思ったら意外と通っちゃって、でチャラ行くことにしたんですが、さっき本番前のその話で一瞬ちょっとピリッと喧嘩しそうになったんで、私抑えておきました。いや正直言うとチャラさんってあんま興味ないんですよね、多分日本人でねチャラに興味ないって言ってるのは俺とうーちゃんぐらいじゃないかと思うんですけどね。あとみんな好きだから、いや何がいいんだろうって言ってるんですかね。あんなエリカバドゥキドリのアフロ面だろうなんつって言って、いやそんなこと言うなっつうんですけどね、ファンの人には。いやーってこの間イベント行ったんですよね。でイベント行って、 で、仲いい女の子に泊まっちゃって、で、その彼女に、いや、チャラ今度行くことになってさ、って2月2日って、私も行くっていうわけ。抽選っていうか、みんな行ってんじゃねえかって思うんですけどね。だから、こう普通にチケット取れんじゃねえかって思いつつも、行くんだっつって言って、いや、そうか、ぶっちゃけチャラ興味なくてね。いや、好きだけど、そんなこう、狂心的なね、感じで、チャラ様って感じではなくて、別に普通のって思ったら、だから、大して期待していないんだ、なんて話したらさ、いや彼女と一緒にいたいからただ撮っただけでねみたいな話したわけ。彼女楽しみな顔、嬉しそうな顔見たいしなんて言ったら、いやとんでもないってわけね。チャラのライブは本当にいいんだよって言うんだよ。でなんでって聞いたら、ツアーねやるでしょ。そうするとそのステージごとにバンドメンバー変わるんだってさ。だから同じ曲でも全然違うよっていうわけ。あ、じゃあインシストとは違うんだって話になったけど、全然違うってわけ。あ、そうかって言って、各地見てなきゃ意味ない。確かにそうですね、これね。でも、言ったのが、じゃあ演奏に緊張感あるでしょうって言ったら、そうだってわけね。ああ、そうか、つって言うんだけど、と思いつつね。いや、で、何が怖いって、どうやったって浮くでしょう、そのお客さんの中で。で、その、ハニーにもね、その女の子の友達にも言ったのが、例えば好きなタイムでフォーって言っちゃダメだろうって言ったの。そしたら、狂心的なチャラファンから睨まれるだろうって言ったら、あんたにはその可能性大いにあるって言われたね、二人から。いやーと思って、そらライブって言います？ライブってのは常々対決であるっていうふうに思ってんだけどさ、いいんだろう。でもこんぐらいに思った方がいいでしょ、うちはきっとあんま期待せずに行く方が。ね。あんま高めて行っちゃうと、いやだからさっき彼女にチラッと言ってね、少しピリついたのがね、まあそのチャラ様と言ってすごく崇拝されてる人物、見てる人たちを見るのが楽しみだっつって言ったの。なんか信仰宗教ハマってる人たち見に行くような感じでっつって言って、いちいち嫌な野郎だなって思ったの。黙ってみろっつんだよね、本当に。どうもやんだ、いつも言うように、どうもちょっと狂心的に何かを信じてるってことはないもんですから、どうもね、苦手なんだね、そういう雰囲気が。例えばなんか出てきただけで隣で泣かれたりするとなんだかなって思っちゃいそうでね。まあほっときゃいいんですけどね。で、そしたらこの間、どうも最近調子が悪いんですよ。いや、うーちゃんがこの話聞いてくんないのよく知ってるんですよね。毎週行ってますからねって、3ヶ月に1回行ってますからってね、毎月行ってんですよって言うからね、あんまり痛がないんですけど、あのね、どうも最近ダメ、なんかこう楽しめないんですよ、人生を。大いに彼女と仲良くしてる時は楽しいですけど、いや何してても楽しいんだけど、なんかつまんないことで嫉妬したりするのね。で最近職場の相棒がいるんですが、でその彼が結構社交的なやつでね、もう素晴らしいやつだと思って尊敬してんだ。仕事はできるしね。で俺なんかほら今の職場ちょっと一瞬辞めそうになったでしょ。でそこで丹波さん続けてくんないかっていう上司の人と相談して、いやもしね丹波さんがこう不安に思ってる仕事はその相棒くんにお願いしてもいいからって言われて、で相棒に話したら、そういや全然いいよ俺はって、全然苦じゃないからつって、ジョニーできる範囲で仕事をやってくれればいいよ俺はって言われたわけ。じゃあ悪いねつって言って、もう能天気に続けてるわけですよ。結局能天気に続けたいんだけど、やっぱそこ真面目なんだ性格が。ついさ、彼はちゃんとやる、で俺は自分できる範囲でやってるって言って、ついそこで比較してしまうよ俺自分を。嫌なんだねそこは。で、いやつまんないことやってんなって思うわけ。だってさ、ここでね、こうやって上司の人にも一応契約が3ヶ月更新だから、まあ一応3月までなんだけど、一応年内で一旦切れるんだよって、更新するかどうかっていうタイミングがあるわけで、上司の人にその面談した時に話したのが、いや年内で考えてるんですよ実はって言ったら、上司の人にその話したわけ。いや実は年内でやめようと思ってるんですよ、先週ぐらい話したの。そしたら、いや丹波さんできれば続けてくんないかなっていうふうに言われたわけ。そういうふうに言われると俺嬉しいからさ。で、じゃあ分かりましたって2、3日考えてやりますって話になったんだけど、いやそっからね、まあ、だから上司の人だってほら、俺がちょっとほらなんかさ、こうおぼつかなくてどうしようってテンパーちゃってっていうプレッシャー感じちゃうっていうのを理解してくれたから、もう本当のんびりやってっていうことになったわけ。みんながそう言われてんにもかかわらず気にするんだよ勝手にこっちで。で、いやちょっと頭もんもんとしてくるわけで、最近A チーム B チーム、私 A チーム入ってて、でもう一人 B チームのメンバーと割とこの相棒が結構交流を持ってるわけよね。 で、食堂っていうか、そこでも、その B チームのメンバーと喋ったりするわけ。そうするとさ、ね、その相棒来るまでは職場のムードメーカーってのは俺だっていう雰囲気があったわけ。それがもう相棒に取られてるわけですよ、その立場を。取られて、こんなこと、なんでつまんないこと考えるかなって思うわけ。別に楽しくみんなでやってりゃいいから、別に相棒が B チームと騒いでりゃ何々って混ざりに行けばいいじゃないですか。それが調子悪いもんだからできないのよ。変なプライドが邪魔して。で、そうするとね、最近ミスチルが響いちゃうんだね。ミスチル聞くとややこしい感情になるのね。で、なんかこう、ほら、名もなき歌でもあるじゃないですか。なんか、下手なプライドは捨てちまえみたいなさ。あ、ILB だったかな。とかでもあるんだけど、いや、それわかるなって思うわけね。で、さっきのうーちゃんのね、言葉が先なのか音楽が先なのかっていう話と一緒で、ミスチルが先なのか、俺の感情が先なのかってことですよね、それって。ミスチル聴いてるからややこしくまたなんか10代の頃みたいな感じの、こう思春期みたいな感じに入っていってしまうのか、それか、感情があるからミスチルに共感、まあ、ミスチルずっと聴いてますよ。だけど、なんかいちいちつまんないのね。で、なんてこんなって思うんだけど、まあ冬のせいにしてます、それは。だいたい冬はダメなんだってことにしといてんだね。っていうか、こんぐらいの時期がないとつまんねえだろうというふうに思ってんですけどね。いやー、調子悪いんですよ。なんかこう、で、これでイベント行ったでしょ、その例の女友達とね、チャラのことをこう、いいんだって話した時に。でさ、あんま痛がないよ。ね。そのイベント行った時にね、嫌だな、あんま痛がないんだけど、まあ、いろんなバンドが出たわけです。まあ、どのバンド出たかっていうと分かっちゃうから、ね。あんま痛がない。バンド名出しちゃうと、どのイベント行ったか分かっちゃって、俺、それ友達が結構関わってるやつだから、あんま悪口言いたがない。俺、そこら辺、情に熱いからさ。ちょっと、まあ、一つ、いや、MC の男の子って言う人、別に彼に罪はないんだけど、俺がケチつけたいのね。そこで、主催者の人の言葉っつうのを読んだわけだ。そうすると、このイベントは、なんかその辺のイベントと違って、本物の音楽とか、そういう本物に文化を愛する人たちのためのイベントだってわけ。そういうのも目指してる。ねえ、うーちゃん笑ってますよ。その通りのみんな、本物って何なのよっていうところなのね。本物って何なのっていうことなわけ。俺が言いたいのは。結局、だからいつも常々言ってるでしょ。だから、やれ、みんなフリーだ、パーティーだ。ね、そこには明確なヒエラルキーがありますよと。ね、自由とは程遠い、ラブ&ピースとは程遠い、排他主義がありますってことは認識しましょうってこと言うわけ、いつも。嘘ついてるって言うわけ、そこで俺は。このイベントただ楽しもうって言いやいいじゃないですか、それは。でもね、ということはこのイベントわかんないやつは偽物だってことですか、それってな。いいですよ、偽物だろうが、本物だろうが。俺その本物って言い方嫌いなわけ、すごく。ね。なんでそういうね、いや、つまり俺からすると、拡大解釈かもしれないが、今言ったように、このイベント分かるやつは偉くて、分かんないやつはバカだみたいな風に聞こえてしまうわけ、俺としちゃ。失礼だよ、なのは。ね、それぞれ趣味、趣向があるわけだから、いや、この後ボヘミアン・ラブソディ喋りますよ。それはあの映画いいってやつ、俺回し者だと思ってる、それは。嘘つきだと思ってる。はっきり言ってる、それは。だけど、言いたいけど、それはやっぱさ、ね、このラジオとさ、ね、居酒屋とか、うーちゃんだけのトークにとどめますよね、それやっぱりさ。あんたボヘミアンラブソディわかるからあんたバカだよって言わないじゃん、いちいち。いや、なんでこれで言うんだと。この間ね、そのイベントの前にちょっと、前のバイト先の友達の女の子喋ったの、ちょっと。で、そしたら、その彼女にラジオやってんだったら、じゃあどういう話するのって言ったら、人の悪口ばっか言ってるって言ったのよ。いやでもね、そしたらネガティブなことったらあんま言わない方がいいんじゃないって言うわけ。冗談じゃないって思うわけ。俺そんなポジティブばっかで人間構成してねえよって思うわけね。で、俺にはそういうバカ野郎って言うんだって大事だし、バカ野郎って言って気持ちいいと思ったこともあるわけ。イラッとしたこともあるよ、それはもちろんね。だけど、結局、いや、うちは常々言ってんですけど、人にやれ、愛想がいいって言ったって必ず悪口は言われちまうんだっていうわけね。だから、好きにした方がいいんだって思ってるわけ。いや、波風立てたかないけどもね。だから、なんかそう、本物って言われた瞬間もうダメなんだよ。なんだかなーっていうさ。なんか、嫌じゃないですか。じゃあ俺の聴いてる音楽は本物なのか偽物なのかと。 やだよね、いちいち頭首根っこつかまるさ、本物の音楽を聴かせてあげるとかさ、本物の料理を食べさせてあげるとかね、うるせえ俺が気に入ってんだからお前あっち行けって言いたいじゃないですか。いやーやだね、そういうのは平気な顔して言ってんだもん。いやーもうブーイングしそうになっちゃった。怖いですよ。うーちゃん一緒にいたらもううーちゃん帰ろうって言ったら、でうーちゃんだって多分こっち見てニヤッとする瞬間ですよ。と俺が頭抱え抜いてね、いやーうーや頭きただろうって言われて、来た来たっつって言ってね、そういう風なの嫌い。誰かがダメだとかいいとかって言うのって大嫌いで、行くでしょイベント。すとライブなんですが、一応こうイベントなわけですよ。ちょっとさ、業界筋だみんな来てんのね、ライブの人出てくるでしょ。すともう規制も上げやしてんだブーちゃん、ふぅ言うでしょ、ふぅふぅ、それに合わせて連呼して言うように聞こえるわけ、俺としちゃ。ね。で、黙って乗り合いのにさ、じーっと見てんだよ。なんだかな、業界筋おしゃれな連中ったな、こうなのかね、と思って。本当に嫌いだね、もうおしゃれってな。おしゃれってバカにしてんだ、これ。オードリー・ヘップバーンとかのことを言ってんじゃないわけ。わかるでしょ、おしゃれってな。気取ってる連中のことですよ。こじゃれたってことよ。で、行ったらみんなゴヘが下にニット帽かぶってキャップかぶってんだ。30過ぎでもう頭ハゲちゃうの隠してんだね。なんだかもうさ、でもね、その中でも友達が何人もいたわけですよ、結局。そこに救い見出しますよね、やっぱ。いやー、どうしてんだ。ね。そこで盛り上がって、あと、ライブって大体なんかこう、一体感生まれるライブっていいかなと思うわけ。なんか知らない奴とも喋ったりするっつうのが。今回それがないんですよ。でもね、俺がそういう風に心を閉ざした状態で見てるから生まれないのか、元はそいつら周りがそうなのかっていうことは分かんないですよ、これは。ね。今日は、両方あるよね。心開けない時ってあるよね。本当に。つい、剣道にしちゃう時。いいことで、そういう時でも開く時ってのはあるわけだ、つって言ってた。あるんだよ。そうそうそうそう。バカにされたっていいやって思うときってあるわけ、これって。ね、元気なくて行ったら元気出たってこともあるし、元気あって行って元気なくなったこともあるし、元気あって元気出た、あ、元気さらに出たってこともあるわけ。難しいんですよ。やっぱ蓋開けてみるまでわかんないからね、結局。あれだな、やっぱ長い、やね、戦いだろうんじゃないですか。戦いとか一緒に作り上げるんだっていうタイプでしょう。あんまこうスマホであんまり写真バシャバシャ撮ってほしくないな。なんかあんまりあれって、いや、いいんですけど勝手にやってるなんですけどね。なんかそんなに SNS 素晴らしいってんだったら、誰か撮ってんだったらそっち SNS 上げてやってさ、カメラマンオフィシャルのやつついてくれてるといいかもしれないですね。どうせ上がるだろうっていうふうに思えるっていうかさ、意外と上がんないもんすか、あれやったな。ああ、うーちゃんライブ行ってて見てて、ああ、たくさん上がるだろうなと思ったら、こう、あれ、あ、意外と上がってこないじゃんっていうことあるわけだ。こう動画撮ってんなって振りで後で上がるだろうって、インスタなんかに上がるだろうって上がんないときた。どうありますか？写真は上がんないことがある。ああ、そっか。あの角度で撮ってただろうなってうーちゃんが後ろから見てて、あれっていうのが、ああ、そっかそっか。全部あげちゃえ。まず、いろいろチョイスがあるだろうから。いや、だからそう思いました。なんかやっぱり、おしゃれなとこで働きたいなって思いつつ、大ちゃんのおしゃれ論ですよね。おしゃれなやつってのは感じ悪いやつが多いっていうさ、確かになぁって思って、人にもよるんでしょうけど、もちろんそれは人にもよるんですけど、なんかこう、ババくじ引くことも多いですよね。いけーっていうようなやつってのは、まあいいんですけどね。まあ俺に関係ないっていう、でもおしゃれな人たち、ああ、で、働きたいというジレンマあるわな。ねえ。でも、この間、久々にめぐみちゃんに会ったんですけど、ね、そしたら、めぐみちゃんが前に金髪だったもんで、で、背がスラッとして高いんで、私18号ってあだ名をつけたんですよね。で、そしたら、いや、めぐみちゃん久しぶりだね、って言って、そしたらめぐみちゃんが、割と周りの女子からいいいいって言われてるから、かわいいかわいいって言われて、そしたらめぐみちゃん、いやーそんなことないっすよ、私なんかしがない18号っすからねって言ってるわけ。18号結構レベル高くねえかと思って、 結構気に入ってくれてんだと思ったら嬉しかったね。大体僕、でも大体当てはめて成功することですよね。それは、うーちゃんがチャミーだって言ったのも、いやーもうこんな嬉しいことはねって言われたしね。あと、僕、うーちゃんをこう肩乗っけて連れてくと、そうすると、なんか、ホグワーツにいそうだろうって言うんで、ハリーポッターの同級生っていう風に言うと、あ、確かにって言われてね。それは結構、あと、こっちさんがクリント・イーストウッドに似てるっていうのも結構評判いいですね。これもなかなか、うちはまあ全然似てねえ。自炊発見じゃねえかって言ってますけどね。いや、私、ダーティ・ハリーと裏では呼んでるんですけどね。まあそんな感じで、まあ、そうね、それがあったっすかね。本物ってのは嫌だと、嫌じゃないですか。本物の黒人とか、本物の白人とかね、なんでもいいけども。本物を知る男が言うとかさ、嘘つきだよなってさ、どれにだって価値があるってことのつもりで生きてますからね。いや、本物を見せてあげるって言って逆者みたいなやつとは映画の話できないですよね。だってうちはバカじゃねえのって思ってさ、そんなのは。今日もね、相棒はアニメ好きなもんでね、いろいろ話してて、スパロボ好きなんですよ。スーパーロボット対戦っていういろんなこうね、ロボットのガッガッと出てくるこうゲームがあるんですけど。だからこう、全般的に詳しいわけさ、そういう、やってる人詳しいからね。で、いや、あれやこれやっていろいろ話してると、ガンダムの話よくなるわけですよ。で、ちょっとこう、ね、こう、職場で使うこう、なんかアルファベットに並んでるコードとか見るとさ、なんかちょっとこう、ガンダムのこう、モビルスーツの機体名みたいな、モビルスーツの製造番号みたいなねってこう喜んだりするな。やっぱ結論としてはやっぱガノタに悪い人はいないっていうことになるでしょうかね。まあまあとにかくまあそんな感じの僕の週間でした。でこの後はちょっとボヘミアンラブソディとかカメラを止めるな悪口をいろいろ言いたいのでそろそろですね行きたいなと思います。でも彼女に感謝してるのはやっぱそのちょっとずつでもね、その彼女にやっぱその自分のこう本音っていうかこう感情っていうのはやっぱこう言わなきゃいけないことがしょっちゅうあるわけですよ。その伝え方をもう少し勉強できたらなって僕自身がですよ、思うんですけど、でもその自分のこう真意っていうかね、いや真意ってあんまそういうこと考えずに生きていきたいっていうことに尽きるんですけどね、本当は楽しくただやりたいってだけですから、なんだけども、でもそれでも自分の意思って伝える癖みたいなの少しずつついてきたような気がしますね。こう、うん、それは自分にとっていいんじゃないかって気がするね。やっぱ、うん、ちょっと乗らねえなとかさ、まあなんかその場でついいいねって言っちゃうんだけどさ、行こうとかって言ってね、まあまあまあそういうこともあってね、いろいろ勉強になりますね。やっぱりこう人と付き合うっていうのはね、いやいや別れたわけじゃないんですよ。まだ付き合ってますけどね。というわけでこんな感じのボード習慣でございました。続いてはレビュー 2.4 キロインダハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロインダハウスでございますけども、今日のですね、まあ、早速いっちゃいましょうね。今日の1本目はもう超大ヒットしておりますですね、日本でも何十億円かのヒットになっているという、監督さんがブライアン・シンガーで、途中で変わってるって話もありますよね。監督さんが誰だっけ、まあとりあえずブライアン・シンガーで、主演がですね、誰だっけ、ラミ・マレックでボヘミアン・ラプソディですね。はい、ずっと見たいというふうにこう言ってたんですけども、でなんだっけな、フレッチャー、ニュートン・トーマス・サイジェルって人が、途中で監督変わってんですね。ブライアン・シンガーさん、この人 X-Men とか、あとユージュアル・サスペクツの監督さんかな、確か監督もユージュアル・サスペクツやってたと思うんですけど、の監督さんですね。で、制作はロバート・デ・ニーロとかやってるんですね。おー、なるほど。で、まあ、クイーン、昔あったね、イギリスのバンドのクイーンの、この、まあ、元にした電気映画ですけども、まあ、すごいんですよね、ヒットしちゃってね、これが。まだ、この間ランキングなんか見ても、まだ2位とかでしたけどね、公開から1ヶ月ぐらい近く経ってもね。で、すごくいいんだって話聞いてて、これ乗ってみなきゃっていう風になって、まあ、見に行ったんですよ。わざわざ IMAX で見たんですけど、大きい画面でと思ったんですけど、 結論から言います。あんま面白くないから見に行かなくていいですね。すごくねつまらないと思いました。正直言えばすごくこれウィキペディアの、評論家の評価っていうのをその言っちゃいますけど、すごくねベノムと一緒でやっぱ評論家の評価があんまり良くないらしいんです。割れてるらしいですね。で、ロッテトマト、これなかなかちょっと違和感付きのサイトかなと思ってますけど、違和感付きというかなかなかあんま信用できない時もありますけど、 62% の支持率、平均点が 6.1、 10点満点でね、すごくよくわかります。ですごく凡庸なストーリーって言われてるらしいんですよね。で、単純化されたフレディの描写というふうに書いてあって、そうなんですよ。凡庸なんです。すごく行き渡って、すごくもう当たり前の展開をしていくんですよね。まあ、クイーン、まあ、フレディ・マーキュリーという男の子が、ブライアン・メイだとかっていうそのバンドメンバーと出会って、クイーンっていうのを結成して、スターダムになって、で、まあ、エイズになって死んでいくということが、まあ、お話になってますけど。で、もう、こういうさ、偉人というか、まあ、偉人か、を元にして、まあ、栄光、盛衰というんでしょうか、こう、繁栄を極めた人が少しこう、孤独になるとか、実は孤独だったなんて話は、さっきこの話ほとんどもうデビュー前に、ラジオ収録前にうーちゃんとしちゃったんですけど、もうありふれているので、もう、どれを挙げたらいいかわかんないぐらいきっと、そうですね、モハメド・アリの、アリ、の制作、モハメド・アリの電気映画ありってありましたけど、これもつまんなかったですね。マイケル・マン監督してウィル・スミスがやったやつ、これも実に凡庸な話だったと思いますけど、でそれが、制作組織やってるらしいんですが、まあ本当に言ったらキリないですよ。もう電気映画はただ伝統にのっとった展開しかしていかないという。で、クイーンっていうのはなかなかこうね、ちょっとこう実験的なことやったんだなんていうのも一つの評価かなと思ってますけど。で、ボヘミアン・ラプソディというその、この映画のタイトルになってる曲があって、それはこう途中でオペラのこう構成になったりとかしてっていう、ちょっとこう当時としてはなんかなかなか少し珍しい曲なんじゃないかなっていう話がありますけどね。そういった実験精神みたいなものをこの映画一切皆無なんですよね。そのさっき言った展開が。で、そうすると、ウディアレンが言ったように、フワライドで映画作るやつ俺一番嫌いだと。フワライドってのはつまりこう、わかんない適当なこと言えば、まあみんなやってるようなスタイルで映画作る、映画作って、みんなやってるようなスタイルでやるやつってことだと思うんですけど、本当に個性不足で一番僕が怒るタイプの映画ってこういう映画ですね。で、それは、大ちゃんにその話をしたら、あ、お前が一番怒る映画だって、そうって言ったわけ。もう、無難に広く一般に行き渡ってみんな70点目指しますっていうスタイルですから、やっぱじゃあ他のでいいよって話になるわけだ。で、せっかく2時間見るわけだから、いつも言うようにそいつだけの主張ってのを聞きたいわけ。せめてそこ目指してほしいわけだ。何にもない。で、まあやるでしょ。そうすると展開してて、まあ途中で結婚なりしますわね。で、結婚して、そうすると実は自分はゲイというかバイセクシャルで、男の人との関係もなんてことはちらほらこう割とこう象徴的に描かれるわけだね。だからなんだよと。で、そんな話はいくらでもある。で、そこでやっぱ表現の味付けっていうのしてりゃ面白いかなと思うわけ。例えばちょっと過激かもしんないけども、でーっとすごくベッドシーンがあるとかね、もう欲望にまみれてエッチしていくとか、そういったとこ、そういったものもありつつも、なんか、この映画の中ではすごくその、奥さんのことを愛していくんですよ。途中で別れたりしても、ずっとこう、友人関係続けてったっていうことらしいんだけども、なんかその欲望にまみれて人間ってこう、ちょっとこう、奥さんに限られてエッチしちゃって、やー気持ちいいとかさ、そういったところって多分、実際にフレディ・マーキュリーだったらあったんじゃないかって俺は信じたいわけね。で、例えば、ねえ、こう、彼女いるにもかかわらず、なんかこう、DMM だか、ファンザとか、X ビデオ見て、一人でマスターベーションしちゃうみたいなさ、はぁってこう、その後抱える罪悪感とかなんかわかんないけど、そういったとこまでやってないので、なんでこの映画を作ったのかってことがよくわからないんですよね。で、すごく画面の構成的にもすごくつまらなくて、やるじゃない？で、こう曲作っていくじゃない？そうすると、もう単純よ、映画としては。何かフレディ、いや、クイーンの話っていうか、フレディ・マーキュリーの伝記ですから、これ、あくまで。そうすると、フレディ・マーキュリーが、まあ、なんか最初、バイトなりしてるとこ、ね、バンド参加して、で、次曲書いて、ツアーやって、で、そこ、こう、 A パート、B パートはね、ほとんど繰り返し、A パートで何か問題が起こる、B パートで曲を作る、で、A パート、B パート、A パート、B パートって、この流れ。で、見てると、フレディ・マーキースタジオ来るじゃね、なんかもう売れちゃって。で、バンドメンバーと関係が悪化していくわけだね。要フレディ・マーキーでソロのデビューの話どうだなって話すると。そうすると、他のメンバーとしてはなんかこう、関係が違くいくから面白くないわけ。そうすると、そこで曲が必ず生まれていくんだよ。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ地獄に道連れってね、放題は言ったと思いますけど、それがなんかできたりとか、あとフレディが来ない。で、そしてブライアン・メイ、ギタリストが、その他にいる、ね、バンドメンバーの奥さん連中とかもこう巻き込んでスタジオの中でさ、みんな手拍子してくれって足踏みしてダンダンダンダンダンダンウィウィルロックやったりするわけ。そこにフレディ来て、なんだこの曲って、まあ、同じ構成なんだここが、なんだそのベースラインってこういうわけ。そうするとフレディがなんか問題提示すると、フレディ一人の構図に対して、この あとクイーンのこのボヘミアン・ラブソディって中で描かれるのはバカ3人に見えるわけ。ただのフレディ一体何が起こったんだいって、この3人のなんかダチョウグラムみたいな絵面の3人と1人っていう、この構図だけの繰り返ししかない発想が。でつまんないよこれが。で俺なんか一体何がいいんだろうと、それこそ嘘でも最近興味あるのは編集とかそういったとこ興味ありますっていう風に言ってるじゃないですか、素人目でもさ。なんか変なかっこいい絵だとかっていうのが何にもないんだから。だから一体これに何を感動してるのかがわからないですよ、その映画好きと言われる人たちが。それこそこれ当てはめて、ただこれ多分ね、クイーンの曲流れなきゃ別に誰がやったって一緒なんですよ、この構成って。それこそまあラッセル・クロウのビューティフルマインドだってよしかもしれないし、さっき言ったアリだって、それこそこの間見た友達女の子だし、その子を感動したって言ってたけどね、あの人テイラー・ハコードがやった、レイか、あの、なんだっけ、あのレイ・チャールズの映画、これもつまんなかったね。なんでそんなと思うんだけど、やっぱ最後のねバンドエイドのシーンですね、ライブエイドか。そこで、まあ、フレディ・マーキュリー・クイーンが、その一世時代のパフォーマンスをするというところを、ほぼ多分その映画の中で、多分現実のシーン、現実のライブ音声を使って、本当にその再現をしてるんですよ。完全再現に多分近い形かなと。だから20分近くほとんどもうライブシーンばっかりなんだけども。こういうとこが見たかったわけね。だから、なんて言うんでしょうね。やっぱすごくこう、気を使ってるんじゃないかなっていう。クイーンの電気映画って言ってるけど、で、途中でフレディ・マーキュリーやったら、俺たちはファミリーだ、ファミリーだっていう割には、この他のバンドメンバーの扱いがあまりにも存在であるという。一体この人は何をやってる人かってことは最後までよくわかんないんだね。なんか他のメンバーの感覚、感情というものが。多分、俺、その、周りで好きな人たちは何人かいるんですよ。ほぼこれ大絶賛されてて嫌いだって人いないんだけど、まあだから俺はあえてアンチになってね、いやつまんない映画だよってことは言っていきたいんだけど、なんつうかね、多分俺みたいになんとなく中途半端でもこうフレディ・マーキュリーって人がいてというぐらい知ってる人だと多分あんま面白くないんじゃないかなと思いますね。全く知らないかすごく詳しいか、それこそリアルタイムで聞いてたりすると、多分もうその当時の感覚って蘇っていくのかなって、あんま好きじゃないですけどね。こういう立ち位置だからきっと楽しめるだろうとかっていうのはすごく僕あんま好きじゃないから言ってて不本意なんだけど、面白い映画って別に誰が見たって面白いからいいと思うわけ。人を選ぶとかね、見るのに予備知識が必要だったら俺どうまま信用してないんだね。アラビアのロレンス予備知識いります？いらないでしょ、スターウォーズ。みんな面白いでしょ、あれ頭って。いや、なんか、うーちゃんに言ったのが、多分、いつも常々言うように、観客の評価が良くて、評論家の評価が悪いって言ったら、多分それ面白くない映画なんだっていう風に常々思ってるけども、そう、多分、見てる方としても、この熱狂ってあるんじゃねえかなと思うんですよ。やっぱ今すごくヒットしていて、爆音上映でそれこそみんなで口ずさもうなんてノリで見てりゃ、それは面白いんじゃねえかって思うけどね。俺はそこには騙されないと思って、やっぱこういう映画いいってのは良くないってやっぱはっきり言いたいですよね。いや、好きな人にケツつけるのはあんま好きじゃないけどさ。DVD でいいと思いますよ。でも、一ついいと思ったのが、最後のそれでもライブエイドのシーンだけはね、やっぱなかなか見せるものがあったなというふうに思ってるんですけどね。そこは良かったですかね。 いいんだけど、それって要はアフリカの飢餓を救おうってチャリティーの、ライブなんですけどね。僕の敬愛するポール・ウェラーも当時スタイルカウンシルで出てたような印象がありますけども。で、そこでやるんだけど、そうするとチャリティーの電話、世界各国に120カ国かなんかに同時中継して電話がいろんな国からかかってきたらしいんだけど、クイーンの曲がかかってみんな電話かけててきたとこで、そのクイーンがすごくこの、そのイベント成功させたみたいなこうストーリーになっているのもなんだかね、単純化しすぎてると思ってつまんない映画だと思います。あの見どころが特にない。でラミマレックも似てるっつんだけどね、ちょっと出っ張すぎちゃってね、なんかちょっと滑稽に見えましたね。僕はなんとなくいい芝居してると思うけどね、でもなんかやだな、悪徳マネージャーみたいに出てきてその彼がずっとそばにいて騙してたとかって話も、まあ実際そうなのかもわかんないけどもみたいな、どうでしょうね。それこそ一番最初オープニングバンドエイド、ライブエイドにこうバンドメンバーが向かうところのシーンから始まるわけでしょ。そしたらどうです、その1週間ぐらいのリハーサルもしやったんだとすれば、そこをメインに描いてちょいちょい過去の話挟んでいくとかね、なんかそんな話あったような気がするんだけども、うん、まあどうだろう、親父連中に騙されないであんま見に行かなくていいと思いますね。でも俺の周り 2,3 回見たってやつがインスタとかでも上げてるけどね、まあ人それぞれだね。うん、俺はもう一回見ろって言われたって、はあ、ベストアルバム聴いてる方がいいやって感じだね。うん、点数つけんだったらね、まあ、40点ぐらいですか。もっと低く、なんか終わっ、時間経てば経つほど嫌な映画だったなって思い出す映画ですね。まあ30点ぐらいっていうことにしておきましょうか。まあ、いいって言ってんだから見に行ってみて。うん、俺はあんま保証しない、いいとは思わないけどね。はい。というわけで、今日の1本目は、勝さん、ブライアン・シンガーで、ブライアン・シンガーで最後まで撮ったら、なんかこの人が途中で、感謝祭の時にもう連絡がつかなくなって、撮影のスタジオに来なくなっちゃったんだって。何があったんだよ、そんなもう、バイト先でも辞めないような辞め方、本当にな。まあ俺もそんなことやってるか。というわけで、勝さん、ブライアン・シンガーで主演が、ラミ・マレックで、ボヘミアン・ラプソディでした。はい。で、続いて2本目ですけど、2本目も大絶賛されておりますね。なかなかこれも曰く付きの映画なんじゃないかって言われますが、監督さんと脚本が上田慎一郎さんで、主演が、なんて言うんだ、浜津隆之さんで、カメラを止めるなです。はい。DVD になったんで、レンタルが開始したので、津田屋さんでもう初日に帰りに行ったんですけど、みんなが面白いっつんだからなと思いつつ、やっぱ期待しないで見ましたよ、やっぱそりゃ。ね。みんながやたら SNS でいいイコール良くないってことになってくるから、そりゃ。だから俺にとってですよ。どうかなと思ったんですが。これはね、なかなか良かったです。点数つけるんだったら、80点つけたくないんだね。あんまかっこいい映画じゃないからさ。72、3点上げてもいいんじゃねえかってぐらい。ぼちぼちそんなね、スタンディングオベーションするような映画じゃないし、その感覚が間違ってると俺は思うけど。で、まあ、お話はもう皆さんご存知のように、こう、映画を撮ったんですよ、ゾンビ映画。で、そのゾンビ映画撮ってると、そこに本物のゾンビがやってきて、っていう話なわけね。で、見せ場としては、ノーカット、ワンカット30分のシーンつながるわけ。で、映画が始まっていきなりもうそれになるわけよ。もう、ワンカット30分で、その映画を撮ってる人たちのところに、ゾンビがーってやってきて、こう、どんどん人が襲われていくって話があるんだけど、途中でこうね、やってるじゃない？で、30分経って終わると、いきなりスタッフロールが流れ出すんだよ。じゃーん。で、映画が終わっちゃう途中で。そしたら、1ヶ月前ってなって、それは撮影は本当の撮影で、その、なんか、いつも再現ドラマとか撮ってる監督のもとに、ゾンビチャンネルってのはできるから、そこで、ワンカットで30分生放送のゾンビ映画を撮ってくれっていう、依頼が来て、それを撮ったものが、その最初の30分に流れて、それをどういう風に撮ったかっていうことを描くっていうのは話なわけ。だからホラー映画じゃないんですよ、この映画って。ああ、そういう話かと思って、で、この監督さんもね、なかなかちょっと気の小さい人でさ、日暮れって言うんだけど、で、その日暮れが、奥さんとか、あと、娘とかも、こう、スタッフとして巻き込んで、で、キャストとかも、こう、募集するんだけど、 なんか俳優もなかなかこう一癖ある連中が集まって、それでみんな映画撮るっていう話なんですよ。でだからみんなそれぞれこういろいろある中で撮るって結構ね、人間ドラマで結構感動するような話になってんですよね、実はこれって。あ、そういう話だったのかと思って。でやっぱね、見てて思ったのが、なんかすごくね、こう僕もほら友達に自主映画手伝ったりとか、あと撮影の現場とかって行ったりするじゃないですか。確かにこういうこと、それこそこう実際撮影してるとこういろんなトラブルが起きるっていうのなんか間近で見るわけですよ。それも生放送っていうのは経験したことがないけども、あ、だからなんかわかるなーって思うわけ、なんかそれ見てさ。だからなんかそういった感覚ってなんか嬉しくなっちゃうわけさ、見ててさ。やっぱそれってこう自分の身近になるんでしょうね、やっぱテーマとして描かれるってストーリーがね。でいざやってくっすよ。でやっぱその実際生放送でやってくと、やっぱそれぞれいろんなトラブルが起きるわけ。例えば途中で俳優の人をすごくこうね、健康に気遣ってる人で、なんかお腹が痛くなったから本当に撮影してる生放送途中でなんかいきなりこうお腹が痛いってこう外にいきなり飛び出したりとかしてっていう中で場を繋がなきゃいけなくなったり、あと他の役者さんはこう酒をすごく飲んじゃって酔っ払っちゃって全然こう段取り通り行かなくてとかね。で監督さんもこう本当はこれ監督が日暮れが監督だけやる予定だったのが、当日その撮影にその監督役が来れなくなって、自分がもっと演劇部だから急遽その全部セリフも入ってるし展開も入ってるから自分がやるってなって監督やることになって、それでこう役者が生意気な役者がいるんだよ普段は。でそいつに普段怒らないもんだから撮影中に撮影を通して思いっきり罵倒するとかさ、てめえいつも余計なことばっかり言いやがって、てめえこの野郎って俺の映画だみたいなこと言ったりするわけ。普段気小さいんだけど、ちょっとこうああ、うちは言ったらラジオの時間見てじゃねえかって。いや、そうなんですよ。だから、そうなんだよね。ある話なんだよ。悪いって意味じゃなく、そう。ね、思い出したって意味でね。で、そう、俺もね、ある話だなって思ったんですよ。見てて、それってのは。で、やっぱ、そのさ、編集とかがあんまかっこよくない編集とか、ね、やっぱ200、300万円ぐらいで撮ってるらしいので、それで30億円以上興行収入上げたから、まあ、もう超、超コスパがいい映画かなと思うんですけど、でもね、いいけど、やっぱそういう映画を作っていく人たちの話ってのはあるっちゃあるので、やっぱ、まあまあ、どのストーリーだってもちろんあるわけなんでね、ラブストーリーだっていくらだってあるし、歴史もんだってあって感動することあるんで、まあなんとも言えないんですけど、そんなに僕はね、大絶賛するほど、なんか、スコアのとか、これもウィキペディアの評論家の人の意見を引用しちゃうけど、確かに僕もちょっともう少し間が悪いなと思いましたね。やたらとこう感動的な話に持っていこうとするところは僕ちょっとあんま気に入らないところあったっすよね。とはいつもね、結局その現場で一生懸命いろんな出来事あって作ったでしょ。作ったけども、別にプロデューサーからすれば、なんかケーブルテレビで見てるね、こう、おばさんのなんかこう、プロデューサーみたいな人がいるんだけど、その人からすれば別に映画的ともかくとして、あ、よかったよかった、無事怪我なく終わって、うん、じゃあよかったよかったっていう風な評価だけで終わるわけ。これったらなかなかリアルなんじゃん、リアルというか、なんかわかるような気もするなとは思ったね。なんだけど、そうね、まあ、そんなにいいかっていう感じはしちゃうんですけどね。まあそれぐらいしか言うことないんですけど、でもこれ本番前に言ったのが、やたらと評価してるわけで、町山智弘とかね、あと早丸歌丸さんとかがいいいいって言ってる、娯楽映画としてほぼ満点って言ってるんだけども、他にもっといい映画あんじゃねえかっていう感じですね。やっぱ毎日ラジオやってるから他に見る映画なくなっちゃったんじゃねえかって気するけどな。で、町山智弘さん、三谷幸喜を真似したら三谷幸喜より面白くなってしまった事故のような映画って言ってるらしいんだけど、いや、王様のレストランの方が俺はいいと思うけどね、ずっとやっぱり。だからまあ、そんな、どうでしょう。やっぱ、ヤフー映画で4点以上ついてる映画ってちょっと怪しいなと思ってますね。やっぱりなんかバカみたいな連中がなんかやたら出てきて、やーっとこういいいいっていうつはね、やっぱね、年間ね5、600本とか何百本見たやつがいいっていうやつはいいんだろうけどね、1週間に1本見てますとか2、3本見てますってやつの評価ってのはあんま当てになんねえと思ったな俺は。 しょうがないか。ね。いいのかね。いいか。斉藤匠なんかもね、ちょっと待ってくれ、面白すぎる。やい映画関係者たちを放課の現状、実用を、やいのやいのと嘆く前に、この映画を見るべし。カメラを止めるなの角度はそれらの全ての答え。過去打開策ではないだろうか。ここに打開策求めちゃうっていうところも、斉藤匠のやっぱりその、なんか悲しさを感じるけどね。芸術家気取りって感じで。まあ、いいけど、まあ。まあ見てみてくださいよ。僕はボヘミアン・ラブソディってこっちの方が好きだけどね、ずっと好きだけど、やっぱそれってやっぱついさ、俺もひねくれてっからさ、いいって言ってるやつに悪口言いたいっていう感じで見ていくじゃないですか、結局は。だからそこは止まりなんでしょうね、結局は。まあ言葉出ないけども、まあ見てちょうだいよ。面白い。100点満点かね、ほぼ満点。ヒッチコック好きでカメラを止めるな、ほぼ満点かよって言いたくなるけどな、歌丸さんには。サイコとか鳥の方がやっぱりという感じしますけど、でもなんかもうそろそろ飽きませんか、こうちょっとインディーズ系でゾンビもの扱ってるみたいなテーマとかね。なんか好きですよね、ゾンビもの。長田の人気ありますけど、まあ、いいからいいみたい。というわけで、なんかちょっとこうね、やっぱ三谷王様レストランってうまかったですね。なんかやっぱこう品があってさ、なんかみんな一癖あるって言っても、なんかこうそんなぶっ飛んだ感じじゃないじゃないですか。これってこっちってちょっとこう割と少し味付けが過ぎるんじゃないか。それはね、最近見たレディーバードって映画でも言いたいことではあるんですけど、ね、ちょっと味付けが過ぎるんじゃねえなっていうふうに、まあいい、まあいいや、あんま言葉出ないですけど、まあ言ったまでですから、それまでなんで。いや、もう僕はやっぱもうちょっと予算かかってるものの方が好きですね。はい。いいね、好きですけどね。70点ぐらい、僕は。というわけで今日の2本目は、パトさんが上田慎一郎さんで、主演が浜津隆之さんで、こいつなんかいいんだよな、じゃあってね。カメラを止めるな、でした。はい。で、続いて3本目ですがね。3本目は、今日は割とね、ちょっとあんまり良くないっていうことを言ってきてるので、ちょっと最後はおすすめの1本を、紹介したいなと思うんですが、これはヤフー映画に結果売ってるのかっていうぐらいの話になるんですけど、ヤフー映画であんまり評価良くないみたいなんですけど、僕はすごく好きでした。監督さんがスティーブン・ソダーバーグで、主演がチャニング・テイタムとアダム・ドライバーで、ローガン・ラッキーですね。はい。ダニエル・クレイクも出ておりますけども、見たのがですね、ファンタスティック・ビーストを最近見ていて、キャサリン・ウォーターストーンという女優さんがすごく可愛いなと思って、で、その彼女が出てるので、で、ダニエル・クレイク出てるし、で、しかもスティーブン・ソダーバーグね、すごく好きなんで、これは見ようと思って見たんですけど、お話がですね、ジミーという男の子がいるんですけど、で、この、弟が、いるんですよ。クライドって弟がいるんだ。これはアダムドライバーやってて、で、お兄ちゃんはチャニングテイタムやってるんだけども、で、この弟のとこ行ってさ、ちょっと強盗やんないかって話をやるわけね。で、二人はその、強盗の経験がそんなにないんだけども、ダニエル・クレイグ演じる、そのなんか元、なんか強盗のプロみたいなのを仲間に入れて、で、その男と共に、その、あと、自分の妹かな。を入れて、その、この4人で、その、なんかね、カーレースのところの現金を奪おうという計画を立てるというお話なんですけど、すごく評論家の評価がすごく結構いいらしく、ロッテントマトでは 93% の、支持率と、平均点は10点満点 7.5 点、やった、ボヘミアン・ラプソディに勝ったということなんですけど、で、最初割とのんびりした感じの話でね、ちょっと嫌だなと思ったんですが、おすすめだと言ったように、結構この、どういうふうに強盗するかということは、あんまりその映画の中でそんなに重要なテーマとして扱われていない、描かれていないような印象があります。で、例えばこう、こういうふうに計画して、こういうふうにやって、こういうふうにやって、こういうふうに撮っていくっていうことをこう、割と説明してもいいのかなと思うんですけど、もう見たまんま、もう主人公たちが撮る行動を見たまんま、こう、どういう風に強盗するかというと、ただこう指をこうやってこっち見ていくような感覚になっていくんですけど、それがなかなか良くて、多分描きたいのはやっぱりその、まあどの映画だって共通して言えるでしょうけど、やっぱその、多分この、 主人公たちのがどうしていくかというこうやっぱそこの感情みたいなとこがやっぱメインになってくるのかなって思うんですけど、これはやっぱこの映画うまくいっていて、このお兄ちゃんは昔フットボールの選手だったのかな、でそれで足怪我したかなんかでもうフットボール続けられなくなっちゃったっていう、で弟の弟の方で、イラク戦争か行って、その左腕かなんかがないんですよ確か、あの義手をつけてこう生活しているんだけど、そこでこのジミーお兄ちゃんが弟のとこバーやってるからそこ行って酒飲んでると絡まれるんですよ、その弟がそれ義手使ってるもんだ意地悪な客に、そしてお兄ちゃん頭きてその客ぶん殴っちゃうわけ、てめえこの野郎ね、向こう3人ぐらいいるんだよ、そこで逆にお兄ちゃんボコボコにされちゃうわけよ、その間アダムドライバーしてるクライドは何するかっつうと黙ーって外に出てってね、酒かなんか持って出てくるのかな、そうするとその酒をさ思いっきりその3人組を車にめがけてぶん投げてね、火つけちゃうの車にボーボー燃えるね、そしたらギャー外からでその中から出てくる、なかなか結構エキセントリックな兄弟なわけで、やっぱこのままじゃ俺たちうだつ上がんない、じゃあ強盗やろうね、強盗やんだけどさ、いやーこれ俺うまいこと思い出してないんだけども、なんかねこの人たちっつのが味があっていいんですよ、やっぱ僕基本的にやっぱ突飛な行動を取るっていう人たちの味方であるんだなっていうふうに思うわけね、さっき味付けが過ぎるって言ったけどこれまさに味付けが過ぎるんだけどこっちは好きなんだよね、なんかやっぱこの映画って雰囲気全体がもう独特っていうか、なんかこう変なことやるよっていう雰囲気なのかな、感情を割と抑えてる中で俺の好きな熱い展開やってくれますから、でやっぱそのお兄ちゃんために弟は怒るわけよね、でお兄ちゃんお兄ちゃんで弟はバカにされたから怒るわけでしょ、そしてやっぱさ俺だってこんなねバカみたいな人生歩んでるわけ、そしてやっぱりさ基本的に道が外れてると思うわけですよ、俺だってそういう風に言われてるから多分それいいっていうことにしていいのかなと思うんですけど、そうするとさやっぱさこうなんか底辺っていうの嫌だけどね、からやっぱその物語見るってのは基本的にやっぱ俺にとって救いになるんですよ、それって。いや、強盗するのはいいとは言わないよ。でもそれ常々言ってるように表現の中では強盗ってオッケーなんですよ、人殺したりするのって。そうじゃなきゃ困っちゃうわけ、表現ってさ。やっぱ、で、そういうことを描いてにもかかわらず何か共感できてしまうというところに俺はその映画のカタルシスっていうかその悲劇に同調するというふうに言いたいわけなんだけど、いつも言うように。そこにいつも感動してきたわけ、俺はやっぱりさ。いや、結果としてそうだったってことよ。だから、やっぱその、映画を作ってる人たちの話で、別にそれって害ないじゃないですか、別に。だけどこれって行動として害あるじゃないですか、やっぱりさ、強盗するっつうのさ。モラルに反してるわけだ。でもそこから外れるんだけどもっていうさ。で、やっぱ、そういうことを洋画はやっているっつうことね。まあ、邦画を、カメラを止めるのだけを例に出しちゃなんだけども。そうそう、割と CM 出てるような役者の連中が出てきてね、たけしあなたのことずっと幼馴染だけど好きだったとかってこと話やってるわけじゃない。それだけでなってるわけじゃないわけだ。だから、なんかやっぱ、その、ソダーバーグ多分すごく映画好きだろうから、やっぱその昔の映画のリスペクトってのはあんじゃねえかっていう気がするの、ね。で、チャニングテイタもこれで実際自分でプロデューサーもやってるわけ。だから、やっぱ、役者でチャニングテイタムってそれこそ G.I. ジョーなんか出ててさ、すごく G.I. ジョー好きなんだけどね。G.I. ジョー2なんかで主役にもかかわらず自分殺しちゃうわけでしょ。だからちょっとこう、やっぱ、なんかちょっとやっぱ、ちょっととんがったようなとこあるんじゃねえかっていう気するのね。で、ノリとしてもすごく硬いでしょ、正直言えばこの映画って。それこそ、公園兄弟が悪ノリした時みたいな感じで、それこそさ、アメリカの片田舎が舞台でさ、なんかこう、いかにもこう、ちょっとカントリーじゃないけども、こう、なんかこう、ゆったりした音楽がかかりそうな雰囲気なわけさ。だから、結構、俺の彼女なんかもう最初の5分見て嫌だったっていうわけ。俺も最初の5分見て嫌だったんだけどもね。やっぱ、その、なんとか人生一発逆転すんだっていう、俺これ現実ではあんまり良しとしない行動ですよね。例えばなんかさ、現実一発逆転するんだ。ね、夢をかけるんだっていうためにアムウェイやるっていう話だったら俺これ嫌だよ。嫌だなって思うんだけど。映画でもアムウェイだったら嫌だけど、なんかやっぱスリリングですよね、展開として。やっぱその、一歩間違えば捕まるかもしんねえっていうとこがあると。で、強盗するにも、刑務所にいるそのダニエル・クレイグを、その、なんとかうまいことやって、こう連れてきて、その強盗を働こうってことするわけなんですよね。で、そこでやっぱ計画を立てるんだけど、なんかやっぱね、 この映画見てね、なんかやっぱドキドキするのね、すごく見ていてね。どうなるだろうっていうさ。で、やっぱ主人公たち、さっきも言ったように悪い行動するにも、モラルから反してる行動するにもかかわらず、やっぱうまくいってほしいって思うわけね。で、あの、やっぱこの映画って、でもそれだけ、やっぱ今モラルとかうるさいところのやっぱフォローっていうのもやっぱしていくんだよね。やっぱそれがやっぱうまいとこなのかなって気もするんだけど、そう、この映画ってね、描かれる対象、基本的にみんなハッピーになってくんですよね。その、悪いことやってるにも関わらずね。だから見ててなんか気持ちいいんですよ、この映画って。なんか、ほのぼのするけど、ドキドキするみたいな感覚にもなっていくっていうか、だから、そう、なんか、可愛いんだけど、どっか狂気を秘めていたりとかするようなことっていうのはね、なんかやっぱ、ソダーバーグってのは、そう、僕、サイドエフェクトとかそういった映画とか、あとやっぱ、この人好きなのは、あれですよね。思い出せない。トラフィック。ね、トラフィックとか、まあ、オーシャンズイレブン。まあ、ちょっと軽いけどね、これは。まあ、好きな映画いくつかあって、パッと思い出せないですけどね。でも一時期よく見てたんですよね。フルフロンタルとかそうか。フルフロンタル。あれだ、フルフロンタル。そうね。トラフィック。イギリスから来た男よかった。結構撮ってんだな。やめたって言っても撮ってんだな。あと、チェがあるね、この人は。チェ39歳、別れの手紙なんて劇場で見に行って、うわー、遠騒ぎしたことありましたけども。やっぱそうだ。あと、あれだ。プロデュース作品がカラーオブハートじゃないですか、僕の大好き。あれ、いい映画だったな、トビー・マグワイアとね。あの人、日本じゃ人気ない、リース・ウィザースプーンが出てね、あの、白黒のさ、テレビの世界に入っちゃって、主人公の兄弟が。ね。そこでこういつもその決まりきった行動していたこうねテレビの中の世界の人たちが主人公たちが来たことによってあの影響されてってそうするとこういろんなねそれまで知らなかった行動をするようになるとこうどんどん画面がカラーになっていくっていう話でさみんなその中で白黒だからその中で色がついた人たちのこうまたこう対立があったりとかするってあれいい映画だったなあれもう一回見たいね。今見たら意外と嫌だっていうのかもわかんないけど。まあまあまあまあ、とにかく。ローガン・ラッキー。別にどうということない話だとは思うんですが、でもなんか、やっぱなんかこの独特の間っていうのは僕につぼっちゃうんですよね。それこそ、それは多分その間っていうのは多分ロバート・アルトマンとかの間っていうか、なんかちょっとこうガクッとくるような間っていう、多分それ意図的にやってるようなさ、洗練さを抱えた人がわざと意図的に出すようなこうリズムっていうのが、なかなか心地いい映画だったので、ちょっとこれはですね、評価があんまりよろしくないという話も聞きますけど、一部では。僕はとってもおすすめで、やっぱここ最近見た中では、一番心が動かされた映画、だったらもっといいことあるじゃねえかって言うんだけど、まあ2週間前なんでね、もう最近もう 1日前のことも思い出せない感じだからなんとも言えないんですが、ぜひちょっとこれ皆さん見てみてください。僕絶対おすすめですからね。はい。というわけで、今日の3本目は、監督さんが、スティーブン・ソダーバーグで、主演がチャニング・テイタムで、やっぱ、アダム・ドライバーの、ね、出る映画は外れなしという説があるけどもね、やっぱ、素晴らしいね。スター・ウォーズシリーズ大好きだしね、あと、フランシスハ、いやー、フランシスハ、もう手叩いて喜んじゃい。で、スター・ウォーズ、最後の時代。ちなみに、最後の時代って本当に嫌われてるんですね。いい映画だと思ったけどもな、ぜひ見てもらいたいですが、とにかく、主演もろもろで、ローガン・ラッキーでした。というわけで以上、レビューディオクロでした。はい。というわけでエンディングですけどね。やっぱ見た直後に喋りたい。で、来週はです、多分ね。多分、そう、別れ話して、ちょっと今、喧嘩しておりまして、ちょっと今日収録できないんですってことを、レディオに言っておけば、LINE グループがあるんですけどね。そこで喋ったらね、俺がね、ちょっとそのことを言ったら、二人でこう、ジョニーさん今日どうするって言ったら、ちょっと今ごめん、ちょっと、結果しててちょっとそれどころって言ったらあれだけども今ちょっと収録できないかもしれないっすって話したら二人コーチさんとウーちゃんでね話し合ってんですよ。そしたら俺泣けたなあれコーチさんのやつと思ったら一週間あくから年末に3どっかで2、3本撮りかなっていう風に言ってるわけですよ。 もうそういう方向性で行くってことをこっちさんの中でもこう決めてるわけで、うーちゃんもそうなの、まあそういうことになるでしょうねつっていう話、まあとりあえず週水曜日だっていう話で、もう別にこういったこと大した問題じゃないね、どっか穴が開いたら俺たち3人は保管するんだっていう体制がもう整ってるんですよ。俺それ見たらまた泣けちゃったのよ。喧嘩した後も泣けたし、あ、彼女とまた傷つけ合っちゃったなと思って泣いてるところ、その文面見たらまた泣いたんですよ。でその話を大ちゃんにしたわけ。こいつさんとうーちゃんがね、もうすぐじゃあ次の 2,3 回分どっかで撮ろうねっていう話してたんだよって言ったら、その前ね、ほんとそういう2人とやれてんな、感謝しろよって言って、やっぱ10年やってる、それは重みだよ、重みっていうかノリだよそれはって言って、その前理想的な関係だぞって言われて、はいって言って、いいか、表現者ってのはそういう人たちが欲しいんだよって言ってて、なんかトラブっても、あーオッケーオッケー、じゃあとりあえず次だ、これだよこれ、あの二人はよくやってるって言っとけって言われた。うん、分かったっつって言って、ね、素晴らしいぞって言われた。うんっつって言って、俺もそう思ったね、あれは。いやー頭上がんないっすよ。うん、こういう仲間がいるったら嬉しいよね。やっぱうまくいく時もいかない時もあるわけなんだけども、それでまあ次と次次、これよこれこれね、醍醐味は素晴らしい、我々は素晴らしいところですね。やっぱラジオ撮ると自信出てくるね。今週1週間元気なかったら多分ラジオ撮ってなかったからだね、やっぱね。撮って散々悪口言ってね、ボヘミアンラブソディいいなってやつはバカだとかね、カメラを止めるないいなって言うなバカとかってやっぱ言ってこそだよね、やっぱこの放送は。どんどんいい映画見ていこう。で、つまんない評論家がいいやつなんかどんどん蹴飛ばしてやれになんだもんな。ね。あ、俺のことか。あ、というわけで、評論家気取りですけどね。レディオ 2.9 ではですね、なんだ、ボヘミアンラブソディいいじゃないか。ね、ロゴラッキーなんかつまんない。つまんないって言ったらやだね。結構言っちゃうからね、俺もね。そんないろんなメール募集しております。でも調子乗って、なんかいじり系のなんかつまんないメールを送ると僕、私とうちは読まないので、基本的にそんなつもりでいてください。はい。というわけで、こんな感じでレディオ 2.9 でした。また来週。